今日のメッセージはルカの福音書24章44節から49節が基本となる聖句になります。ルカの福音書をしばらく学んできましたけれども、今日これが最後になります。で、次にどこに行くかというと、このルカという人は聖書の中で2冊本を書いてるんですね。で、前半の部分がルカです。で、後半は使徒の働きなんですけれども、ルカを終えて今度はその続き続編となる使徒の働きに入っていきたいと思います。それでは今日の箇所の聖句を読みします。ルカの24章44から49ですね。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言師たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死者の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから返してあなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日はこのルカの最後の部分、復活されたイエス様がそのご自分が復活されたことを弟子たちに確認して、そして弟子たちに任務を与え、父なる神様のもとに戻られた、昇天された、そういう部分であります。どうぞそこから私たちが、あなたが私たちに教えてくださろうとしていることをしっかり受け止めることができますように、語るものを清めて強めてください。聞いてくださるお一人お一人を祝福してください。あなたの、恵みのメッセージが、愛のメッセージがしっかりと届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。聖書は初めに神が天と地を作られた、創造されたという言葉で始まりますけれども、それよりも前に神様は救いの計画をお立てになっていたんだということも聖書は教えています。パウロも第二テモテの一章のところでこういうふうに教えています。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちにいつ与えられたかというと、立てられたかというと、永遠の昔に与えられる。今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。ですからイエス様の十字架は神様が永遠において建てられたものであるということですね。旧約聖書の中でも 神様はそのことをいくつかの箇所でアブラハムとかダビデとか預言者たちを通して約束の形で語られていますけれども、ですからキリストが来る、あるいはメシアが来るといったときに人々が分かっていたことがありました。聖書を読んで、ね、旧約聖書の神様の約束が書かれている箇所からどういうことが分かっていたかというと、キリストはメシアはダビデの子孫でなくてはいけないということは分かっていました。そしてダビデの町というふうに呼ばれていたベツレヘムでお生まれになるんだということも分かっていました。それがいつになるのかということは分からなかったですけれども、そしてマタイの福音書はどのように始まるかというと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、神様の約束を成就するために約束のキリストは来られましたということですね。ですからイエス様に癒されたくてイエス様のことを、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいっていうふうにこう呼んだ人たちがいましたけれども、それはキリストがダビデの子孫であるからダビデの子ですね。そしてイエス様癒してくださいというふうに呼んだわけです。ルカの場合はこのキリストが約束されたメシアがイスラエルだけではなくてユダヤ人だけではなくて全人類を救うということを教えています。福音書の中でも、そしてさらにその後半続編の使徒の働きの中でそれは明らかにされるわけですけれども、ですからルカの3章のイエス様の系図というのはアブラハムで止まらないんですね。アダムまで遡ります。そして救いはアダムとエヴァの子孫、要するに全人類をカバーするものですということをそこで、教えているわけですけれども、十字架というものが永遠からの神の計画であった、あれは失敗でもなかった、あれは、事故でもなかった、あれは神様の計画であったんだ、それは繰り返し私たちもここまでで学んできましたけれども、多くの人たちはそこのところを誤解してますね。ああイエス様は心優しいいい人だったけれども、殺されてしまった、志半ばで命を落としてしまった、そしてイエス様のより前の時代後の時代にもメシア、自分はメシアであるという人は何人か出てるわけなんですね。そして、共通していることはそのメシアという人が死に絶えてどういう形でか処刑されたか、あるいは、何らかの形で戦いの中で死んでしまったりということで、そのメシア運動というのは絶えてしまうんですね。ですから多くの人が思ったのは、あ、期待はしたけれどもこのイエスもまたイエスのメシア運動も同じように死に絶えちゃうんだろうなというふうに考えたと思います。でもそうではなかったですね。そういう悲しいこう運命をたどったのがイエスかなというふうに考えたかもしれないですけど、その全く逆であって、イエス様の十字架と復活によって全人類の運命が変わったというか決まったというか、永遠の命という運命がその十字架と復活によってもたらされたということですね。そしてそれは永遠からの神のご計画であったということです。どうしてユダヤ人たちが、 キリストというイメージ、メシアのイメージというのは強い軍事的な指導者でなくてはいけないというイメージを持ったんですけど、それは聖書から来てたものでした。例えばですね、詩編の第2編というのはメシアの歌というふうにも呼ばれてますけれども、こういう言葉がありますね。あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。これはかなり力強いこうイメージですけれども、鉄の杖で、そして陶器師が、使えないものをこう割ってしまうようにっていう、さらにダビデの、あ、ダビデじゃなくてダニエルの2章ですね、こういうイメージが与えられているんですね。キリストが来られるときに、メシアが来られるときにどういうことが起きるのかということの描写でありますけれども、ダニエルという人が仕えていたネブカエザルの夢の中にこういうイメージがあって、それをダニエルが解き明かすんですけれども、こういうイメージでした。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国はメシアの国ですね。永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。こういうイメージがありましたから、イスラエルの人たちは、おイエス様がこう癒しをしたり嵐を沈めてしまったりとか、そういう奇跡も行ってましたので、きっとこういう感じでやってくれ、ローマをやってくれるんじゃないかっていうふうに期待したんじゃないかなと思います。ですけれども、聖書の中にはもう一つのイメージがありました。それは、一番はっきりしているのがイザヤの53章なんです。苦しみの神のしもべ、神のしもべの歌でありますけれども、こういう内容でした。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。イザヤの53章3節から7節ですね。もう少し飛ばして、ちょっと53節から読みますけれども、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった、計画であったということですね。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。イエス様は十字架でやった、成し遂げた、完了したというふうに言われましたけれども、主の御心は彼によって成し遂げられ、彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。これがイザヤの53節、53章ですね。イエス様が来られる何百年か前に 既に予言されていたものなんですけれども、私たちはこれを読んで、あ、イエス様の十字架だ、間違いなくこれは十字架を指しているというふうに簡単に考えるんですけれども、私たちは十字架を知ってますから。ですけれども、イエス様の時代のユダヤ人で誰一人これがその悪い人たちを打ち砕いてくれるキリストと同じ人のことを言ってるんだというふうにつなげることができた人はいなかったです。それをつなげたのがイエス様だったんですね。イエス様の十字架とそして復活です。ですから、そういう当時のユダヤ人は問題があって、その強いイメージだけを頭の中に描いてたもんですから、まさか神様が十字架を通してそして、私たちを人間をまたイスラエルを救うということを考えておられたということを、理解した人は一人もいなかったですね。イエス様は、このように言われました。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書かれてあることはすべて成就しなければなりません。これはモーセの律法と預言者たちの書と、詩編というのは、何を指しているかというと、私たちの聖書ですとこの旧約聖書全部、その旧約聖書の呼び方いろいろあるんですけれども、一番簡単な呼び方はモーセ五書というふうに言うことで全部が入っちゃってますけれども、ここでは3つまとめて、3つでまとめられていますけど、モーセの律法と預言者の預言者たちの書とそれから詩編ということで、ですから旧約聖書の中に神様が約束されたことは全て私は成就しなくてはならない、そのために私は来たんですということを、言ってるわけなんですけれども、成就という言葉は私たち、日本に住んでいる私たちの宗教の中でも成就という言葉は結構使われているんですけれども、どういう形で使われるかというと、祈願成就、学業成就、成功成就って全部自分たちの計画とか夢とか願いの成就なんですけれども、聖書が教えることは、神様は私たちの夢や計画を成就するために存在しておられるお方ではない、そういうイメージでおそらく日本の宗教というのはそういうふうにこうイメージを作ってしまっているのかなというところがありますけれども、それは反対なんですね。私たちはどうして存在するのか、神様が永遠において夢を持たれた、計画を持たれた、人間という素晴らしいものを作って、そして永遠にその人間と楽しく生きる、それをするというふうに神様が計画を立てられたから私たちが存在します。その時に神様は私たち優れたものとして作られた人間が神様を裏切るということも知ってました。ですから十字架の計画というのは永遠からあったというふうに言われています。誰かが言った言葉ですけども、神様が地球を作られた時にもうすでにそのドクロ、ゴルゴタの丘というのは神様はもう作られたというふうに言ってましたけれども、神様は私たちを救う計画を持ってどれだけご自分が苦しまなくてはならないかということを知っていながら私たちをお作りになったということを聖書は教えていると思います。聖書が教えていることは、 キリスト教は決して信仰宗教ではないよっていう、その2000年前の話ですけれども、その当時いろいろな立派な宗教があったんですね。ユダヤ教もありました、まあ、ユダヤ教の土台となってキリスト教があるわけなんですけれども、ローマにも立派な宗教はありました。ギリシャにもありました。ですけれども聖書の教えは、聖書のメッセージ、あ、福音というものは永遠からのものですよ。どんな宗教よりも古い永遠からですから、神様のご計画が成就されたものですよということを、教えてます。ですから、成就というのは決して私たちの成就ではないよということですね。私たちの計画、願い、神様の計画はそれよりもはるかに素晴らしいですよということを教えています。少し前に、アメリカ人の牧師が書いた本が、アメリカでは売れに売れて、ニューヨークタイムズ の, あのベストセラーのリストをずっとずっと一番だった時があります。日本語に訳されて人生を導く5つの目的というそういう本でしたけれども、日本ではそれまでそこまでは売れなかったですね。あのとてもよく翻訳もされてた本だとは思うんですけれども、この本は本当によく書かれている本だと思います。よくまとめてありますね。でリック・ウォーレンさんという人ですけども、彼はこの本一冊、まあ、他にも本を書いてるんですけども、この一冊だけでももう億万長者ですねになりました。で私の勘違いでなければ彼はもう億万長者になりましたから、その9割を捧げて献金して、で1割で生活したっていう、それで生活できるのかな、まあその何十億ってあればその 9割を言っても何億か残っていれば十分生活できるわけですけれども、私もあのアメリカで学んでいた時に一人の日本人の学生がクリスチャンの学生でしたけれども、MBA という資格を取って日本に帰って、そしていい会社に入って大金持ちになるんだ。で彼が言ったのは、そして僕の夢というのはその収入の9割を教会に捧げて1割でいいか、ここが大事なんだよってこう彼が言ってましたよ。優雅に暮らすことだ、残った1割で優雅に暮らすって、おおかっこいいこと言う人がいるなと思う。彼はそれは実現できなかったですけど、リック・ウォーレンさんはやったって言うんですよ。今でも健在ですけれども、私より一つぐらい上で、そういうような年齢だと思いますよ。ですけどあの彼が作ったそのメガチャーチからは離れるっていうことを最近言われてますけれども、あのそんなことを言った人がいました。どうしてそんなことを言ったかというと、彼の本の一番最初の書き出しの言葉なんですね。そのためにそのことを今の話になっちゃったんですけれども、これは英語だと非常に簡単な言葉なんですが、日本語にすることが難しいですね。多分こういうふうに、人生は自分のことではありませんよっていう、 It's not about you っていう言葉なんですよ。 It's not about it っていうのがその人生を指してるんだと思うんですけれども、じゃあ自分の人生が自分のことじゃなかったら誰のことよっていう話なんですが、まあ、それが聖書の教えであると思うんですけれども、私が日本語で何かこうされた言葉はないかなと考えて一生懸命いろいろ考えてみたんですけれども、まあ、こんなのはどうでしょうという一つの提案は、あんたが大将っていう言葉がありますけれども、自分の人生であんたが大将、誰でもあんたが大将 そんな歌もありましたけれども、ポイントはこの It's not about you っていう言葉はあんたが大将ではありませんよって。じゃあ誰が大将なのか。あなたの作り主、あなたに命を与え、あなたを生かしてくださっている方があなたの大将ですよ。それがポイントだと思うんですよ。じゃあ私の人生は自分のことではないとしたら誰のことなのか。その人生を与えてくださった神のことなんだ。神が私たちの持っているすべてのものを、良いものすべてを与えてくださってるんだ。だから人生は私たちがすごい優れた能力を持ったとしても、その能力はどこから来ているのかって考えれば、それはそれも神様からいただいたもの。いや、これ努力してね、苦労して自分で手に入れたんだ。その努力、苦労する力はどこから来ているんですか。神様からいただいているんですよ。ですからそういうことを教えているのかなというふうに思います。聖書の中にあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよという言葉があります。それは同じことを言っているのかなというふうに思います。自分の力で生きているっていう、歯を食いしばって頑張って生きて、そしてまあそれなりの成果を上げて、それなりの成功を収めて、ですけれどもその人生の終わりの時に、何のために生きてきたのか、だんだん体は衰えていってしまうわけですから、そういうふうに何のために生きてきたのかななんていうふうに思ってしまう。ですから、大事なのは創造者を覚えるっていうことだよ。私たちは私たちの存在よりも大きな存在である。神様の大きな計画の中に、神様の大きな愛の中に生かされているんですよということを覚えなくてはいけないよということですね。そして私たちは自由ということが、言葉が好きですけれども、自由は決して人間を自由にするものではないよっていう、まあ、これは私たちもおそらく一人一人経験上知っていることかもしれないですけれども、聖書はこのように教えますね。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。自分のやりたいことを考え、やりたいことをやりたいように考え、やりたいようにやる、それが自由かというと、それでは決して人間は自由になれませんよ。真理、本当の真理、イエス様を知って初めて私たちはイエス様によって自由が与えられる、知ることができる。ですからイエス様はそういうその自由の道というのは、そして自分が最高の自分になれるっていう道というのは、こういう道ですよというふうに、自分を捨てて日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。それが、自分を捨てることが最高の自分になれることですよっていうのが聖書の教えです。わかりやすいイメージだと、わかりやすいイメージを思ったんですけれども、わかりやすいイメージがなくなってしまう。一粒の麦の話ですけれども、それは地に落ちて死ななければ実を結ばないですよっていう、そういうイメージですね。そしてマタイの福音書にも、私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますよ。ですから首輝を追うという、私たちがあまり好きじゃないイメージが続きますよね。十字架、首輝き、そして言葉に従う、とどまるですけれども、それがまさに自由への道ですよ、平安への道ですよというふうに、そして最高の自分となる、そういう道ですよ。自分の力で自分を実現する、 それはできないことであり、まあ、できたとしてもせいぜい自己満足か自己嫌悪で終わってしまうということだと思います。イエス様はキリストは苦しみを受け3日目に死因の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるというふうに、それが聖書の教えだよというふうに、約束だよというふうに言われてましたけれども、罪の許しという言葉から私たちが教えられることは、宗教、私たちが知っている日本の宗教というのは罪の許しという考えはないんですね。汚れだったら払ってもらう、お払い、もう、あ、汚れっていう、こんな感じ、まあ分かんないですけど、イメージ的にはこう払うっていう、それか仏教の場合は悟りなんですよ。罪の許しじゃないんです。理解、正しい理解、そして原理を把握する、科学にちょっと似てると思うんですけれども、ですけれども聖書の教える救いというのは罪の許しなんです。相手がいるんです。創造者であり救い主である神様ですね。そして許しというのはただ単に、あ、許されました、そして死ねば天国に行けます、そういうことではないというのが聖書の教えであると思います。許しというのは許された時に神様との関係に入る、その関係が回復された、もうその時点で私たちは神の国、天の国に入っているわけですから、もう 天国には入っているんですよ。そしてその中でどう生きるのかっていうのが聖書の教えだと思います。ですからイエス様が私たちに教えてくださった祈りというのは、天国に入れるように祈りなさいっていう祈りではなくて、天国が来ますように、御国が来ますようにという祈りなんです。そして御心が天で行われるように、今日も私の生活で地でも行われますようにという祈りなんです。そして、フィリピの3章の20節、私たちの国籍は天にあります。ですからすでに私たちは国籍を天に持っている。でこのフィリピという町は、ローマの、ローマ帝国の植民都市、植民地だった、あの直轄のっていうことで、どういうことかっていうと、市民権を持った、ローマの市民権を持った人たちがそのピリピという町で生活することができて、ローマからかなり離れてますけれども、ローマに住んでいるのと同じ特権が与えられるよ、そして、また同じ責任が与えられる。どういう責任かというと、ローマからは離れているけれども、ローマ人としてふさわしい生活をする、ローマの、その栄光あるローマのその文化を広めるような、そういう生活が、求められた。ですからここでパウロが、私たちの国籍は天にありますと言われた時には、私たちは確かに、まだ神のもとには戻っていないけれども、もうすでに神の国の中に生きているんだ、天の国の中に生きているんだ、毎日御国が来ますようにと祈って生きているんだ、それにふさわしい生き方を、しなくてはいけないということだと思います。ですから私たちはこの天国であるとか、その罪の許しというものを本当にこう自分中心のものに変えてしまってはいけないのかなというふうに思います。聖書がその罪の許しということに関して、また 神の国に関してどのように教えているのかということを常に学び続けるということが大事かなというふうに思います。イエス様は罪の許しを得させる悔い改めというふうに言われましたけれども、先週私たちが学んだのは、2人の弟子たちがエルサレムからエマオに、自分たちの家のあるエマオという10キロほど離れた町に帰ろうとしていた。そしてもう落ち込んでいた。もう期待外れだったよっていうか、自分たちの期待が、望みが、を失ってしまった。失望の中で彼らはエマオに帰っていくところだったんですけど、そこにイエス様が現れて、そして、彼らの家まで行くんですけれども、十字架の意味、復活ということもこう彼らにも教えます。そうすると彼らは何をしたかというと、エマオまで行ってエマオに帰ったんですけど、方向転換してエルサレムに戻りました。それが悔い改めというイメージかなというふうに思います。失望からまた希望に戻ったという、そういうイメージですね。悔い改めというイメージには、そういう方向転換というイメージがあります。ですから自分たちの間違った思い違い、思い込みというものが修正される、そういう パラダイムシフトというなんか難しい言葉がありますけれども、パラダイムというのは常識みたいなものだと思います。そしてその常識が覆される、変わってしまう。ですから私たちが知っているパラダイムシフトっていうのは、例えば、地球は太陽の周りを回ってるんですよ。でそれまでは、いや地球が中心で太陽が地球の周りを回ってるんですよ、いやそれは違うっていうことで、今はそれまでの、天動説というのが間違いでそれが地動説になった。ですから、日本の戦争中であったならば、天皇は神です、そして日本というのは神の国です、それは間違ったパラダイム、間違った常識であったということですから、それはシフトしてしまったんですね。ですから、先ほど数兄弟から、お父様が海軍に入っておられた、そういう人たちのパラダイムシフトっていうか、そういう人たちが体験したことはすごいことだと思いますよ。もう自分は何のために生きてきたんだっていうことですね。そして三浦愛子さんも教師をやってて、戦争の後何をしたかっていうと、一番最初にしなくてはいけなかったことは、それまでの教科書にこう墨を入れてたんですよ。それまで子供たちに天皇のために命を捨てることは素晴らしいことです、敵に対して何もなかったらこう竹の槍でもいいから突っ込んでいくのが素晴らしいことですっていうような、そういう教えですね。日本がどの国よりも一番偉い国です、そういうような間違ったパラダイムが変わらなくてはいけなかったということを、悔い改めるというのはそういうことも入っているんだと思います。ですから十字架と復活の光に照らし合わせて、私たちは考え方を変えていく、そして、そのパウロが、これはエペソにある祈りでありますけれども、神様が私たちの目を開いてくださって、私たちクリスチャンに働くどういう力が働いているのかを教えてくださいっていう祈りなんですが、また神の大能の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。どれほどすごいんですか、 その滞納の力というのはキリストのうちに働かせてキリストを死者の中から蘇らせた力ですよ。そして天上でご自分の身の座につかせて全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけではなく次の世においても唱えられる全ての名の上に置かれました。そういう力が私たちにも働いてますよ。そのことを忘れないようにっていう祈りですね。ですからクリスチャン生活にとっても私たち一人一人にとっても十字架と復活というのは新しい始まりですね。バプテスマはまさにイエス様の十字架と復活を表しているわけですから、私たちは死んで葬られて、そして水の中から出てくるということは新しくされて生まれてくる復活ですね。それを描いているわけです。そしてバプテスマを受けた時に聖書は私たちは何を受けるか、二つのプレゼントを受けましたよ。その一つというのは罪の許しです。罪の許しのために、バプテスマを受けなさいというふうに、そして賜物として聖霊が与えられます。ですからもうすごいことですよ。新しい、罪が許されてということは新しい生活、新しい関係回復して神様のもとに戻れる、放蕩息子が家に戻ったのと同じですよ。そして今度はその与えられる聖霊の力によってということは神様の力によって生きるという、そういう新しい生き方に変わります。最後に、ルカの福音書というのは神殿で始まるんですね。そして神殿で、終わるわけなんですけれども、で聖書によると今は私たちが神殿です。神の宮です。聖霊が私たちの地に宿っているからですね。ですから今は移動式の神殿ですよ。そこに行けば神様のことが教えられるというのが私たちの存在ですということです。そしてルカの福音書は、変なものを、これでいいかな。ルカの福音書は礼拝で始まって礼拝で終わります。そして最後の礼拝はイエス様に捧げられているんですよ。ですからイエス様は神である、人となって来られた神であるということも、それは私たちは使徒の働きの中でも学んでいくわけですけれども、ヨハネの福音書の場合はそんな復活なんてあるわけないよって言ったトマスが、トマスの前にイエス様が現れて、私の手を見てごらんなさい、指を入れてごらんなさい、そして私の脇腹に手を入れてごらんなさいっていうふうに言われて、トマスが言ったのは私の主、私の神という信仰告白ですね。神様、イエス様は神であるんだということをヨハネはそのような形で教えています。そして今日は聖書はイエス様について書いてある。でもう一つ、どういうふうに教えているかというと、イエス様についていけと書いてます。二つ覚えやすいかなというふうに思ったんですけども、聖書はイエス様について書いている。今日持ってこなかったですけども、上に忘れてきてしまいましたけれども、子供礼拝のために作った私の工作でちょっと気に入ってるのがあるんですけれども、日記帳なんですよ。結構分厚いしっかりした日記帳に、私は電動ドリルでこう穴を開けてしまって、そしてそこに赤い糸を通したんですね。で何を意味しているかというと、聖書には神様の救いの計画が始めから終わりまでこう貫いてますよっていうことを子どもたちにこうそれを見せて示したかったんですけれども、聖書は始めから終わりまでその中心となるのはイエス・キリストであるということをですね、救いの計画である、そしてその方を信頼して、 ついていきなさいというのが聖書のメッセージであるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はルカの最後の部分から学びました。私たちもイエス様の十字架と復活の光に照らして全てのことを見ることができますように、時々私たちはいろいろな問題にぶつかってしまって、そしてその問題しか見えなくなってしまって、あのエマオの道を歩んでいた弟子たちのように失望してしまう時があります。そういう時でもイエス様が私たちと共におられ、復活のイエス様が共におられ、そして私たちの目を開いてくださって、またイエス様を復活させた神様の道からが私たちにも働いてくださっているということを忘れないで、希望を持ってあなたと一緒に、どのような問題であっても、あなたに大きすぎる問題はありませんから、あなたと共に歩み続けることができますように、また成長し続けることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。 アーメン。